皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第376回目、先週に引き続き伊藤岡さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
全然ね、そっちにやられても全然いいんじゃないかなと思うんですけど、他の人たちよりそこの超えるハードルっていうのはなんか低いんじゃないかなと思って、伊藤岡さん今聞いてて。全然その海外とのやり取りするのになんかこうないんじゃないですか、その
そういうのはないかもしれません。どちらかというともう直接乗り込んで、は
い、一緒にそういう感じでしょ。今聞いててもなんかそう思ったんで、やっぱり何にもわからないこう物販始めようと思って、はい、じゃあ中国輸入やろうと思ってもね、どう始めていいかっていうのもやっぱりあると思うんですよ。で、まあ確かに代行業者使えばいいとか、いろいろ情報は出てますけど、はい、でもそれって多分伊藤岡さんがやるとなったらもう直接全部で自分でやっちゃうんじゃないかなって思うくらいなんで。
うん、いやー、そうっすか。はあ、まあでも、やっぱり、検品体制どうするかとかですね、うん、なんかいい工場をどうやって見つけるかとか、まあその辺は、なんかなかなか、
あ、まあ、はあ、そこはありますよね。
ええー、なんちゅうんでしょう、やっぱり中東とかに乗り込んでいっての方が、なんかターゲットがすごく限られているというか、もう、やっぱり広すぎてですね、もうどこのエリア行けば何があるのかっていうことすら、やっぱり、わからないと。なんで皆さんよく知ってますよね、このエリアに行って、こういう、この電気街に行ってとか。
そうですね。
はい。
はい。やっぱり中国でもね、ここの地域はこういう商品が強いとか、こっちの地域はこういう商品が強いとかって、大体まあみんな情報出てますからね。
なんですごく羨ましいなって言いますか、すごいなと思いますよね。なんか、定期的にあっちに行って、はい、もう工場を見つけて、交渉してみたいな。
はいはいはい。
まあ、もしくはもうその本当に何ですかね、もっと金型から起こしてとかってやるとね、もう1年がかりのプロジェクトになりそうじゃないですか
ね。
商品開発といっても、
そうですね、
そんなところにこうがっつりとこうエネルギーかけてやってらっしゃるのがすごいなっていうのは思いますね、物販の、はい、メンバー見てると。
なるほどね。まあ皆さんそういうのね、特にやると得意としてやられてる方も結構いらっしゃいますからね。
ああ、はい、はい、はい。そうですよね。なんか代行会社を持っていらっしゃる方とか。
そうですね。じゃあ、伊藤岡さん今のその仕入れ先、仕入れ先がその中東なんですか？
その蜂蜜自体はもう実はコロナでもうお客さんがもう在庫がぼついちゃったというのもあって、
うん。
はい、もう取引が今ない状態です。はい、
ああ。
なので、まあ、どちらかというと、その B2B が減ってきて、まだ若干残ってますけど、
うんうんうん、
減ってきて、で、自分のところでこう作ったりとか、まあ、国内 OEM で食品作ったりもしてるんですけど、うん、はい、
うん。
そういったものにシフトしてきてる。で、物販に入ってより、何ですかね、単品通販の考え方ですとか、
うんうんうん、
その、はい、楽天でどういうふうにこうね、もうちょっと、真ん中上の売り上げを目指すみたいな、ところを教えてもらっているので、まあ、その辺にちょっと力を入れてる感じですね。
なるほどね。
はい。
なるほど、なるほど。
あ、でもアパレルもちょっとやってみたくてですね、やっぱり皆さんの話を聞いてて、うん、ちょっとなんか、はい、100枚200枚とかそれぐらいででもなんかちょっと作れそうだみたいな。
作れますけどね。
気持ちもちょっとあってですね。うん、はい。で、一回日本国内の、縫製工場ですかね、
うんうんうん。
そこに試作品、僕のイメージするこういったものだけちょっと作ってもらってみたいな。
うん、
で、それをサンプルとして、 中国のに送って、代行業者さん、
うん、
って言いますかね、その工場を見つけてくれる、そるというような、
うんうん。あ、そういう動きしたんですね。
動きしました、しました。
はい、すごいじゃないですか。
その、なんとかの掲示板みたいな、チャイナなんとかっていうの掲示板で、うん、代行さんを募集して、
はいはいはい。
で、そこにあのサンプル投げて、
うん、
これ作ってくれる、いくらぐらいの条件で作ってくれる、その工場ないですか、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
動きしてみたんですよ。
はいはいはい。どうでした？
いや、で、4社ぐらいができる、できる、できるっていうような感じで、手が上がったもんですから、
うん、
で、お願いをして、はい。うん、でも実際、やっぱり、うん、なんだろう、価格がやっぱこれじゃできないとかですね。
あ、
結果的になんか臭いとか、なんかそんな。
なんかお望みの商品上がってこなかったんですね。
なんか、そうなんですよ。まあ、その代行さんがちょっとよろしくなかったのか、それっていうのは分かんなかったですけど、で、やっぱコロナも始まってましたから、なんかやっぱり行くに行けずで、うん、はい。
そうなんだよね。
で、そしたらですね、でしたっけ、国内 OEM って言いますか、うん、結局あのビジネスサイボーグの山本さん の、 あのセミナー見てまして、
はいはいはいはい、
なんかもうリストを取ってなんかアプローチあのなんかしまくるみたいな、
うん、
そういうのがあったんですよね。 YouTuber のリストを取ってそれになんかアプローチしまくるみたいな、
あ、はいはいはい、
あれだったかもわかんないけど、あ、これ面白いなと思ってですね、
うん、
でそれでそういうその製法工場のリストを全部なんかあのクラウドワークスで取ってもらって、
うんうん、
でそこにあのメール攻撃したんですよ。
はいはいはいはい。
そしたら作ってくれそうなところが見つかりましてですね。
で
も実際にはそうなんですよ。でもそこに頼んで、そこが実は持っているベトナムの工場で作ってもらうっていうような形なんで、
はいはい
はい、まあメイドインベトナムにはなるんですけど。でも自分は、まあ、私はその、なんだろう、あの、匂いが臭いだとか、
うん、
仕上がりは悪い だとか、そういったその、うん、あの、はい、あの、リスクはなく、その会社が一応、うん、まあ、責任取ってくれるというか、
うん、
まあ、その分値段はちょっと高いんでしょうけど、でも、うん、まあ、その、うん、許容の範囲で、できるっていうことが分かったんで、
うん、
はい、まあ、そこにちょっと作ってもらったりとかしてる商品も一部あるのはあるんですけど。
うん、あ、なるほど。
はあ、
へえ、でもいろいろやられてますね、伊藤さんね。
いや、そんな、まだまだでも、思ったことの、はい、ちょっとスピード感がないなぁなんて思いながら。
いや、でも、日本でそのサンプル作るって、うちもさすがにそこやんなかったですもんね。
ああ。
うん。あの、それも一時考えたことあったんですよ。なんかね、こう、思うように、こう、サンプルが上がってこない、中国から上がってこないっていうことで。
はい。
うん。で、やっぱり日本レベルの商品をやっぱこっちは期待しちゃうんですよね。で、微妙なその縫製具合とかサイズ感だったりとかあったんで、うん、ちょっと一回別のところでちょっとサンプル作ってもらおうかなっていう話は出たこともあったんですけど、結局そこまでいかなかったですもんね。
あ、
うん、だからそれ最初からやったっていうのは、ここすごいですね。
いや、なんでしょう。実物、こんな感じっていうのをなんかこう見せたな、見せないと。絵で描いても理解してもらえないんじゃないかなとか。
う
ん、
確かに確かに。
こういうのがちょっとあってですね。はい。うん、まあ、既製品でね、普通はなんかある程度やるんでしょうけど、うん、なんか、はい、ちょっと、よく描いちゃったというか、
うん、
こうしたいんだよな、みたいなのがちょっとありまして。うんうん、
はい、あ。なるほど、なるほど。
そんなことでは、やってみたんですけど。うん。
それは商品立ち上がったんですか？
あ、それは一応、はい、今もやっています。
ああ。で、現在も売ってるんですか？そうすると。
そうです、そうです。それ売ってるんで、そうですね、そのバリエーションを増やすじゃないですけど、
うん。
もう少し、その、クロスセルとか、あ、まあ、セルじゃないですけど、クロスセルのようなものも、ね、まあ、作ってみたくてですね。
なるほど。
はい。それは、その会社さんで相談した結果、かなりやっぱり値段が高かったんで、
ああ
、やっぱりちょっと、うん、まあ、中国行って、なんか交渉してみたいな、というか。
なるほど。
今はそんな状態なんですけど、はい。
その日本で作ったサンプル商品が今ちょっと軸になって、
はい、はい、
商品構成になってる感じですかね。
そうですね。まあ、それと、まあ、もともとやってたオリーブオイルとか、
うんうんうん、
まあ、そういったその、はい、植物オイルっていうんですかね。
うんうん、
そういったものは、まあ、残しつつというか、うん、まあ、そんなに大きく、その、ね、皆さんが想定されるような、単品通販みたいな形にはなってないかもわかんないんですけど、
うんうんうん、
それでもそこそこは安定して売れてはいるので、
ね、
はい、あ。
へ、
そんなものを残しつつ、で、まあ、やっぱりもうちょっと売り上げ上げるための、なんか、はい、施策をちょっと打ちたいな、ということで、まあ、そのアパレルにちょっと挑戦したりとか。
なるほど、なるほど。
そんなことをやってるっていう状態ではありますね。はい、
でも、食品やりつつアパレルやってるっていうのは、なかなか大変ですね、でも。
本当そうですよね。
全然畑違いじゃないですか。
全然そうですよね。ね、はい。なんで、なんでしょうね。隣の芝が。
まあ、それもわからないわけじゃないですけど。やっと大変だろうなと思って。
はい。
大変だろうなぁ。
ちょっとやってみたいという気持ちになんかこうなっちゃう部分はあるんですよね。なんで、その、なんか、そうそう、この間僕バスケットにも出たんですけど、
ああ、そうなんですか。はいはい。
物販バスケット、まあ、全然話変わっちゃいましたけど。
はいはいはい。
はい。もう身の程知らずもいいとこですよね、もう本当に、この、この年齢でメンバー。
体動きました？
いやそこそこ体を、なんかこう、走るとか、いや、なんか、走るじゃないな。うん、なんか、ちょこちょこ動き回るっていうのことは、なんか、まあ、ね、やっぱやった方がいいなとも思ったし、
うんうんうん、
やってみては見たものの、
うん、
まあ、それにプラスバスケットのね、技術といいますか、
うんうん、
そのバスケットの技術が全くなかったもんですから、ただうろうろしてるっていうだけのです。
それでバスケット部に行ったんですね。
バスケット部に行きました。いやー、あの時なんかもうその背景も全く知らずですね、この間海野さんかななんかが、うん、ラジオで言ってましたけども、はい。まあ、そういう、まあ、上野さんだとか、石島さんとかが。
ね、プロ級の人がいるわけでしょ？
そう。プロ級の方が、そういう、なんか、はい、もうちょっとやりましょうっていうような形で、なんか、この間の大会を開催したっていう背景、全く僕は知らず、ね。
行ってみたら、なんかすげえ奴らがいるな、みたいな。
体動かしたいな、なんて思って、ちょっと行ったんです
けど。ちょっとジョギング程度に思ってたんだけど、なんだかこれ、プロ級の奴らがいるな、みたいな。
プロ級でしたよ。
あ、そうなんだ。やっぱ、すごいですか、シュートなんかも。
いやー、もう、なんて言うんでしょう。なんて言うんでしょうね。もう、あそこまでこう、ボールに触れない大会って言いますか。あれは
な。そうなんだ、ボール触れないんだ。
触れなかったですね、僕は。もう、パスが速いとか、そういうこともありますけど。
じゃあドリブルさえできなかった。
最後なんか申し訳ないなと思われたのかわかんないですけど、なんかパスが回ってきましてね、なんか。
そうなんだ。
それで1回2回ついて、もう、はい、もうどうしようかわかんなくなったような状態でしたね。
そうですか。
で、何の話でしたっけ？すいません。
いや、バスケットの話からなんか、どこまで戻ればいいのか。ちょっと
なんかすいません。なんか急にバスケットの話しちゃいました。うん、はい。いや、なんで、そんなことで、身の程知らずもいいことだっていう、そんな話でした。はい。なんで、いろんなことを、こう、なんかちょっと、やってみたくなると言いますか。
まあ、
で、
ね、
はい。なんか
やってくなりますよね、でも。
面白そうな、なんかイベントとかが立つじゃないですか。
そうですね。でも、やっぱりそういうのって、なんか、やるやらない別にしても、そこでつながりできるから、
あ、
また情報が入ってくるじゃないですか。
はいはい、ああ、そうですよね。そうですよね。
で、多分、今まで伊藤岡さんのその行動で、その、ね、蜂蜜別に売るつもりはなかったんだけど、たまたまお土産でやったのが、それがつながったとかね。
ああ、はい。
あるんで、やっぱりそういう顔出しとか、つながりはやっぱ大事ですよね。
確かに。そうですよね。はい。
わかんないですよ。バスケットつながりで、なんかね、今後、 なんかの商品欲しいとか、伊藤さんにこう言ってくるかもしれないし。
あ、そうですね。まあ、そういった意味では、はい、食品衛生法の扱いだったりとか、
うん、
まあ、僕は化粧品なんかも一部ちょっと輸入したことがあるんですけど、まあ、その、代行さん使ってとか、
はいはいはい、
そんなお話だったら、はい、できる可能性もありますし。
うん、海外の食品扱うって、僕はすごいと思いますもん、だって。
ああ、そうですか。
うん。めんどくさいでしょ？そうでもないんですか？
まあ、なんですかね。輸入時の食品、衛生基準に基づく、はい。なんか試験みたいなものはあったりはするんですけど、
うん、
はい。まあ、特に僕なんかは、なんでしょうね。まあ、要は、その港で継続して同じような商品を、うん、続けて輸入してると、どんどんテストは甘くなるんですけど、
うん、
やっぱ初回2回目ぐらいのテストは結構きつかったですね、やっぱり。
ああ。
はい。で、陸揚げする港をやっぱ変えるとまたその同じテストが発生しますし。
ああ。
まあ、そんなことはありましたけど、でも実際僕が、行ってテストするわけではないですから、
うんうんうん、
まあ、そこはお願いすれば、まあ、日数と若干のお金はかかりますけど、
うんうんうん、
それは可能は可能ですし、まあ変なものを輸入するわけではないので、まあそういった、うんうん、品質テストに落ちるとかっていうことは多分ないだろうなと思いながらやってはいますけどね。はい。
なんかね、やっぱ食品って特に輸入の食品って大変だろうなって思うし、
はい。
うん、そういう試験がね、いろいろこう、他ではない試験が結構あるイメージなんで。
そうですよね。はい。もう
この辺クリアされるんだから、やっぱいろいろこう、伊藤さんのその、チャレンジするその、あれはすごいなとは思いますけどね。
そうですね。蜂蜜ドラム缶で入れた時なんかもう中東に近いエリアですから、
うん、
もうなんか武器が入ってんじゃないかって言って、全数なんか X 線かけられましたからね。
あ、本当ですか。
はい。もうこんなの聞いてないよっていうような試験だったんですけど。X 線でそこになんか武器が眠ってんじゃないかみたいな。
下手するとテロリストかって思われてる、
ね。そう
ね。
もうそんなことやられんだと思ってですね、それはちょっとびっくりしましたけど。
でもやっぱりそれだけ厳重だってことですよね。
ああ、そうですね。
警戒されてるってことですからね。
はい。
で、
あとは関税率がやっぱりこう国によってかなり、ものによってかなり違うんで、特になんか蜂蜜は本当になんか、理不尽だなと思うんですけど、
うん、うん。
関税率が 24% かかるんですよ。天然蜂蜜が。24%、う
ん。はい。それは事前に分かってたんですか？
あ、それは、あ、はい、分かってました。
分かってた。はいはいはい。
ですが、やっぱりちょっと、なんか ASEAN 協定とか、
うんうん、
特権関税が認められるような国とか、まあそこだと、はい、まあさらに安い、なんか 10% とか 8%。
ああ、そうなんだ。
はい。まあ、そんな感じにはなるんですけど、
うん、
アゼルバイジャンは何も入ってなくて、もう通常の、はい、24% ということで。まあ、あんまり、なんでしょうね。そういった意味では、まともにはやらない商品なんでしょうね。まあ、あれも、結局は、その日本の国内の産業、その農家さんを守るための、その、に設定されている関税率。はい。高い関税率ではあるんですけど。
うんうんうんうん、
今、そんな国内で蜂蜜なんてそんなに取れてないですからね。もう
らしいですよね。
はいはい。
うん、
それなのに、まあ昔ながらのその高い関税率が、かかってるっていうのをちょっと、消せないなと。
その辺の理不尽さは感じたわけですね。
ああ、感じましたね。で、あと、はい。もうちょっと日本と協定があるような国だと、一気にその関税率は安くなるんで、やっぱりそういったところから持ってこないと、なんか、やっぱり長くは戦えないんだろうな、なんてことが分か
る。なるほどね。
ええー。
まあ、そういうとこだと、やっぱりまた競合もいるでしょうからね。
ああ、そうですね。
うん。
なんで、食品はそういう、その、まあ、ものによって、なんか、はい、まあ、そんな扱いが結構変わってくるっていうのは、なんか、まあ、今は、はい、なんか、改めて、なんか認識してますけど。 なんか、そう言ってみてもちょっとめんどくさいですね。
なるほどね。まあ、まあね、海外から入れるだけでも、やっぱりいろいろありますもんね、だって。
そうですね。はい。
まして、それをドラム缶で入れた日には、やっぱりちょっと違いますもんね。
いや、ドラム缶もいいドラム缶がないんですよね。本当、日本、日本
で。そういうとこでもあれなんですね。大変なんですね。
ありました、あります。
そうか。
日本の業者さんとかだと、日本のドラム缶だと内側がなんとか樹脂でコーティングされていることとかですね。その食品基準に満たすような、その内側のコーティングがあるんですよ。
あれも問題もあるんだ。
はい、はい。
日本だったらね、そういうの当たり前でこう手に入るでしょうからね。
もう日本のドラム缶だともう、はい、食品基準っていうのがなんかあって、もうそういう、があるんですけど、それをなんか現地で見つけるなんてどうなのってなんか思いましたけど。
あ、そっから大変なんだ。
いや、でも意外と見つかりました、それは。
ああ、そうなんですか。
で、実はヨーロッパの方がもっと厳しいんですよ。なんか、
そうなんだ。
はい。で、ヨーロッパ向けに輸出しているような会社ですと、もうその辺は全部、なんか揃ってる感じですかね。
ああ、
そうなんだ。いや、けどそれを、
でも勉強になりますね、そういうの聞くと。でも。
いや、最初言われた時に焦りました。
大丈夫。そんなドラム缶ってそんなに、あんのみたいなね。
そんな種類であんの、
ですよね。
はい。もうなんか、へこんでるのもちょっと気になってたのになる、そんな。はい。そうですね。
その、蜂蜜は、
はい。
その日本の、その、工場に入れたわけじゃないですか。
はい、はい。
で、その工場の、まあ、商品として、こう、世に出たわけなんでしょ？
そうですね。そこの工場は、請負いで、瓶詰めやってる会社なので。
うん。なので、ちなみに、まあ、どのぐらいの売価で、その一瓶売ってたんですか、日本では。
ですね。うん、どれぐらいだろう。120グラム。今すいません。ちょっと現物をまだ残してるんで、うん、ちょっと見て話して
ます。ああ、持ってるんですね。はいはい。
120グラム。内容量。
うんうん。
なので、もう本当に、もうコップ半分ぐらいですかね。
そうですよね。
それで、これが2500円ぐらい。
高い！すげえ！あ、そうですか。
はい。
高級品ですね。
高級品ですね。高級蜂蜜としてしか、やっぱり値段は、はい。
ああ
。そうですね。そうですね。なんで、それを、実は、まあ、瓶詰めされたやつを、私は、うん、バイバックって言って、買い戻してですね。買い戻すって言ってちょっとあれですけど、うん、まあ、そのお客さんの利益が乗っかった形で、私、仕入れさせていただいて、
うん、
で、それでアマゾン用に出したっていうのが、最初だったんですけど。
なるほどね。ああ、じゃあ、なるほど。
一旦 B2B で売り切った後、そのお客さんが、瓶詰めした商品、そのブランドを、
うん、
はい、何ケースかっていうような形で買わせていただいて。
なるほど。はいはいはいはい。
そうです、そうです。で、それを、まあ、その値段でね、売ろうとしたもんですから、やっぱり、まあ、なかなか SEO 的には完全にこう勝てないというか。
ああ。
そんな状態でしたね。はい。
なるほど。
まあ、でも、いいとかかりには私の中ではやっぱなりましたけどね。それがなんかやっぱり、はい、アマゾンでカタログ作って、まあ、それが、まあ、1個でも2個でも売れた時の、はい、なんか感動というか、感動しましたね。売れたみたいな。
なるほど。いや、一時期、その蜂蜜やりませんかって私言われたことあって。
あ、本当ですか。
そうそう。で、これ、扱えるんですけどどうですかって言われたことは、コロナ前ですね。それ言われたの。
はい、はい、
うん。でも、さすがに食品はなぁと思って自分の中でも勝手に弾いてました。だから。
そうなんだ、ね。
ちょっとなんか食品難しそうと思って。なんか、で、まあ実際やんなかったんですけど。なんか、やっぱそこでそれもなんか高級蜂蜜で、 なんだっけな、なんか売り文句があったんだな、その時な、聞いて、もう言っちゃったけど、
うん。やっぱその、なんだろう、差別化要因がある、
ね。そう、あったんですよね。
はい。
うん。で、これは、この地域しか取れない、高級蜂蜜です、みたいなこと言われて、じゃあ今度サンプル持ってきます、って言って、サンプルもらって、蜂蜜、はい、食べましたけど、パンにつけて食べましたけど、まあ、確かに、美味しいっちゃ美味しいんですけど、
うん。
でも、自分で食べて終わっちゃいましたね、だから。
いやー、そうなんですね。
でやっぱりその頃から、なんか日本の蜂蜜が不足してるみたいなことも
あった。まあ実際楽天とかでは結構売ってらっしゃるんですけど、本当潤沢な供給量はあるのかなっていうのはちょっと常に思いますね。
ああ、なるほどね。
で、かといって、なんか統計、輸入統計とか見るとむっちゃ安いんですよね。その輸入。
あ、そうなんですか。
輸入価格が。はい。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。なんか、まあね、そんなに表立って、その、アンダーバリューと言いますか、そんなことやってるわけではないんでしょうけど、まあ、この値段でこう、輸入されてるんだったら、やっぱ勝てないなって、なんかこう、そんな感じはありましたけど。
ああ、そうなんだ。ああ、やっぱり伊藤さんから見ても、そういう、業界というか、商品なんですね。
いや、でも、まあ、その日本の統計なんで、どこまで正しいのかっていうのが、ね、わからないのはわからないんですけど、まあ、これ言うとちょっと、ね、物販ラジオで言うべき問題じゃないかもわかりませんけど、本当に正しいのかななんて思ってるんですよ。その発信として、なんでしょう。輸入、ここに出てくる輸入、統計に出てきているこの蜂蜜の単価と、この、仕入れ国みたいなもんじゃないですか。で、それも中国も結構、
入ってる
んですよ。中国からこの値段でこれだけの蜂蜜が入ってるんだ、とかってですね。もう本当に、いやもう僕はね、それ見て調べたわけじゃないですから、そんなこと言える義理では全くないんですけど。蜂蜜で、なんか、その後ですね、そう、なんか偽造問題がなんか発覚したりとかしたんですよ。その後は。
蜂偽造？
産地偽造と、あとは、本当にこの天然蜂蜜じゃないのに天然と歌ってたっていうですね。それが桜印の蜂蜜ってある、有名なのがあるじゃないですか。
はいはいはい。
はい。あそこの下請け工場がやられたんですよ、それで。
ああ、そうなんだ。
はい。1年、2年ぐらい前じゃないですかね。はい。そんなこともあるもんですから、私が見てた統計も、お、なんてね。ちょっと思っちゃう。
桜印の蜂蜜、見たことあるわ、これ。
結構スーパーとかで売ってある。
うん、ですよね。
はい、はい。
うん、
そこの、はい、子会社の、瓶詰め工場というか、が、埼玉にあるんですけど、はい。それで蜂蜜がなんか、一斉になんか売れなくなったって言って、はい、一年半ぐらいまで、はい、なんか問題になって、
ね。
なんで、伊藤さんはこの蜂蜜やってなくてよかったね、なんていう記憶が、あるぐらいなんですけど。はい。そうなんですよ。そんなことで、なんかまあいろいろ工夫、やりがいがある、やりようがあるんでしょうね。なんかその、はい。そのいろんなところから、はい、大量にこう入れてらっしゃるところは、やっぱりそれなりのやっぱりノウハウがいろいろあるんだろうな、なんて思いながら。
そうですね。
はい。まあそんなところと戦うには、どうしたらいいんでしょう。まあマヌカハニーぐらいのね、値段がついてれば、なんとなくいいのかもわからないんですけど。
まあでも、なんかあるでしょうね。その、こう売り方にしても、はい、価格じゃねえ、その訴求の仕方もね、こうなるとは思うんですけど、まあちょっと、まあいろいろこう、今後バック
ですよね。
ね、学んでってもらって。
あ、はい。いや、確かに、楽天座のプラットフォームのそういうところで戦ってるから限界なのかもわかりませんし。もういわゆる自社ショップ的なところとか、あとは、やっぱり、好きな方はやっぱり好きなので、で、やっぱりはい、 なんていうんですかね、年に1回、2回、やっぱ蜂蜜フェアみたいなのがあって、そこに、私も出店というか、そのお客さんと一緒に出店して、手伝ったことがあるんですけど、
はい、はい、
はい、もう高くてもやっぱりこう、バンバンこう買っていくような、その、やっぱり食の安心安全っていうのはね、なんか、こだわってお金払う方は結構やっぱりいらっしゃるなというような印象なんで、
はいはいはいは
い、まあ、そういった方たちにうまく訴求だったりアプローチできるような自分がね、なんかノウハウを持ってれば、なんかうまくビジネスはできるのかなとは確かに思いますね。はい。
うん、
なので、物販の実力者の方たちはすぐに、そういうこともできるんじゃないですかね。
うん、まあちょっといろいろね、
はい。
糸川さんも横のつながりもだいぶね、できてるみたいなので、また物販の時にね、
はい、おかげさまで、なんか、皆さんに。
そうすると、いろいろこう、また違った、角度で、ものを見てくれるんじゃないかなと思いますけどね。
ああ、
うん。
はい。
まあ、
本当に。
よろしい
かな。そうですね。はい。もう仲良くしていただいてありがたい限りです。
ね、皆さん、いろいろ、もう本当に親切に教えてくれますから。
そうですね。
うん。
本当そうですね。はい。昔は2013年ぐらいにアフィリエイトのなんとかとか、うん、そういうセミナーとかに結構行ってて、
うん、うん。
物販会員さんにはいらっしゃらないですよね。なんか、ワイザワさんとかの。
はいはいはいはい。
秒速で、みたいな、なんか。
はいはい、秒速、有名ですね。
秒速の方とかいらっしゃったじゃないですか。
うん。うん、
あの方のオフィスに僕行ったことあるんですけど。
すごいじゃないですか。
いや、もうなんか、そのセミナーがなんかあるとかっていうので、なんか、行ってみようって思って、
うん。
行ってみたんですよ。下も、六本木丁目かなんかの、住友系のビルなんで、すごい立派なビルの、ワンフロアだったんですけど、もう、
はい、はい、
はい、エントランスに入ったらもうすぐ、なんかシャンパンタワーみたいななんか飾り付けがあってですね。うわ、すごい世界だなぁなんて思いながら、なんですけど、なんでまあ、ある意味、その、物販の、コミュニティ、このコミュニティもなんか割と、なんかそういう、
うん、
まあそこまでとは言いませんけど、まあ割とね、なんかいろいろな方いらっしゃるのかな、なんて思ってはいたんですけど、うんうんうん、そんなことは全くなくて、もう皆さん本当に優しい、はい、いい方たちというか
教えたがりの方が多いですからね。
ああ、ね、ボードメンバーの方はもう本当になんか、身近に教えていただきます ね、
そうですね。
そこはもう本当に、はい、最初のイメージと違って、はい、ありがたいなと思っております。はい。
ぜひぜひ、これから物販、ますます活用していってください。
はい、ありがとうございます。
はい。ではでは、糸川さん、時間になりましたので。
あ、大丈夫ですか、はい、尺は大丈夫でしょうか。
大丈夫です。十分です。
ああ、よかった。
ありがとうございます。次のお友達を紹介していただきたいんですが、
はい。はい、滝川浩二さんという方。
はい、滝川さん。
はい、はい。
滝川さんとはどういうおつ、
滝川さんとはもう最初に行ったイベント、沖縄のイベントで最初に知り合いに、うん、ならしていただいて、
うん、
でそこから、イベントのたんびに、はい、ちょっとお話しさせていただくような、で家が近いんですよ。で、はい、彼も、
うん、あ、そうなんですよ、
神奈川で家が近くってですね、でバスケットにも彼出ててですね、
うんうんうん、
一緒に、はい、一緒に小田急線で帰らせていただいて。
なるほど、なるほど。
ついこの間も、はい、喋ったみたいな、なんかそんな感じ。
なるほど、
はい。
また、近所さんってことですね。
近所で、すごいんですよ。松田聖子とか浜崎あゆみとかから先生と呼ばれる、なんか、方みたいで、その業界、その業界では、知る人ぞ知る、その有名な、
そうなんですか。先生なんだね。
そうなんです。その方と、まあ、小田急線で一緒に肩並べて帰られる。
じゃあ、その先生が次回出ていただけるんですね。
はい、はい。にお願いしたいと思います。はい。
じゃあ、はい、滝川さんに、徳川さんから一言、メッセージお願いします。
はい。先生、小田急線の中で、いろいろお話しした内容は、オフレコでございましたので、一切口外はしないんですが、またいろいろとお話聞かせてください。よろしくお願いします。
はい、わかりました。はい、じゃあこのメッセージをお伝えいたします。
はい、ありがとうございます。
は
い、
それでは伊藤さん、今日はありがとうございました。
いえ、こちらこそすいません、ありがとうございます、
は
い、
引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
はい。